で、親切って難しいんだよ。親切ってね、昨日か一昨日かな、今日この会場に来てるかわかんないんだけど、親戚の人が身内でこう、いつも相談来て相談に乗ってるっていうのね。わかるかい？で、相談にこう乗ってると、俺が疲れないかって言ったの。で、何言いたいのかって言うと、親戚、相談というふりをしながら、人からエネルギーを取る奴がいるんだよ。で、本当に相手に相談を受けて相談して、相手が喜んだ場合、疲れないんだよ。なんかいいことしたって元気が湧いてくるんだよ。ところが、ちょくちょく相談に来て、そいつが話した後、疲れるっていう時は、エネルギー泥棒なんだよ。で、相談すると必ずネチネチネチネチ、こうやってやったらと、それはこういうわけでできないのよとか。わかるかい？で、そういうエネルギー泥棒が来たら、相談に乗らないのが親切なんだよ。で、その人がうまくいかないのは、気が足りない。人間って、強い気の人と弱い気の人がいるんだよ。だから相談事が来たら、相談に乗っちゃダメなの。あんたそれは気が足りないんだよって聞いて、オーラみたいのがあるの。これが足りない人がいるの。で、それが弱いの。OK？ あのな、人生は霧白くって、木で白くんだよ。この木が弱いんだよ。わかるかな？人生うまくいかない人は、木に勢いがないんだよ。運勢っていうのは流れてるだけじゃないんだよ。勢いよく流れる人と、だらだら流れる人がいるんだよ。で、木には、気迫という迫があるんだよ。この気迫がないとダメなんだよ。で、今日もさっきちらっと顔見たんだよ。ここに来てる人なんだけど。いつもシュートさんが嫌味言ってたらしいんだけど、それが、気合の行をやり出してから言わなくなっちゃったって言うんだね。人間ってね、自分の気が大きくなってくると、今まで苦手だったやつが小さく見えてくるんだ。だから気ってね、大きくしなきゃいけないの。だ最近そういう相談が来ると、火の鳥の行何回やんな。なんでかというと話し合っても無駄なの。で、また面白いんだけど、人からエネルギーを取るエネルギー泥棒みたいつって、実にやらないな。やらない、脳が言ってるやつに限って、俺の前来てずーっと質問してて、質問しないでやれっつうのに絶対やんないんだよな。何言いたいのかというと、言葉で解決するようなもんってそんなにないよ。わかるかい？この世ってのは行動の星なんだよ。で、いろんなこと聞いてもやらないんだったら聞くことないんだよ。だからよく俺んとこでいろんな勉強してって言って、勉強するってさ、車にガソリン入れてんのと同じだよ。行動しないんだらガソリン入れたってしょうがないだろ。で、満タンなのにまだ入れてんだよな。で、こぼれてんだよ。危ないよな。いや、おかしなのがいるよなって。だから、思いっきり声出していると、だんだんオーラが違ってくるの。ちょっといろんなことが解決しちゃうの。わかるかな？人間ってな、相手に変わってもらいたがるんだよ。ところが自分が変わればいいんだよ。自分の気が大きくなってくと相手は何も言わないんだよ。で、気が弱くて負けてんのに、 自分がどのぐらい正しいかを話してんだよ。正しいから負けてんじゃないんだよ。大概正しいやつってもうちょっと強いんだよな。正しくて弱いってすごいよな。ね。だから今年は実践だからね、2月から本格的に火の鳥の行とかそういうのやりたいね。だからそのためには暮れから教えなきゃいけないから。で、俺暮れからずーっと教えてんだよ。で、なんでそんなこと教えてんですかって言うと、人間っていうのは人間からオーラが出てんじゃないんだよ。オーラというエネルギーの中に生きてるんだよ。わかるかい？俺たちはオーラの中に生きてんだよ。だから牙もなきゃ爪もなくて、なぜ人類はここまで生き延びたかっていうと、オーラに包まれてんだよ。この鎧みたいのが小さくなっちゃう人がいるんだよ。これが大きい人と小さい人がいるんだよ。木なんか自分の好きなように大きくできるんだよ。大きくもできるし小さくもできるんだよ。俺なんか都合悪い時はスーッと小さくなっちゃう。何でもできるんだから。ね。大きくすることもできるし小さくすることもできる。そういうのを教えたい。いいか、人間の手って7、こ親指のここ1、2、3、4、5、端が6で、裏が7、こっちが手のひらで8、1、2、3、4、5、6、7、8、ここから光が出るんだよ。これを発光というんだよ。で、出る光は白い光なんだよ。だから人間はこの発光の光で手当てと言って子供の病気治したり、いろんなものを治してきたんだよ。 OK？ それで変な霊やなんかがついた時にもこういうので落とせるように神様がしてくれてるんだよ。ただ使わなくなっちゃったんだよ。使えば無尽蔵に出るんだよ。この前恵美子さんがね、謎のクリーム顔に塗ってチャクラを取るとチャクラが開くんだよね。チャクラが開くということは宇宙とエネルギーがつながったからものすごいパワーがあるんだよ。 OK？ だすごいパワーがあるんだから、はやっってこうやってやればいいのに、はやとかって何なんだよそれはよ。ふぬけ本当に。だからみんなでエネルギーもらって、人の霊なんか10人ぐらい一発で飛んじゃうんだよ。気合で飛ぶんだよ。それも気合ってのはね、気と愛情の愛な、人のために出してあげる気なんだよ。それってすごい愛情なんだよな。だから神様って無防備に俺たちのことをこの世へ出さないんだよ。因果が強い人って、それ定めが強いって言うんだけど、定めが100の人っているんだよ。その人は100の強い意志を持ってるんだよ。わかるかい？だから因果は罰ではないんだよ。よくこんなの聞いたことない？前世この人と一緒になるはずだけど、なんていうの？違う、前世定めじゃない人と結婚してとか、わかるかな？ってことは定めじゃないやつと結婚したんだよな。定めって変えられるんだよな。言いたいことわかるかい？だから定めではこの人と結婚するっつってたって、この人と結婚なら首吊るとか家出するとかって本気になって嫌がったら、定めって消えちゃうんだよ。だから人間っていうのは500の定めを持ってる人には500の意志があるんだよ。そうするとプラマイゼロになって、実はどこにでも行けるんだよ。 OK かい？それでどこに行こうと、この人生を明るくて人に親切にしてると因果ってどんどん消えてっちゃうんだよ。起きたとしても大した因果じゃないんだよ。 因果は罰じゃないんだよ。因果は罰じゃないんだよ。だって罰だとしたら、罰を受けるために生まれてくるんだよな。じゃあ神は罰を与えるんですか？神は罰を与えないんだよ。同じ目に遭わないとわからない人がなるんだよ。で、人生を明るく生きて、人に親切にして作った因果はないんだよ。因果ってのは、暗いか心配事してるか、人に対して不親切にしたか、これで起きるんだよ。だからたったこの二つだけをやればいいんだよ。でたったこれだけですかって言うと、やってみると大変なんだよ。俺いつも笑顔でいるんだよ。で、笑顔ってボランティアだよ。いつもみんな俺に会いに来てくれるの、俺がいつも機嫌がいいからなんだよ。で、俺嫌なことだってあるんだよ。人生ってのはいろいろあるんだよ。で、そんなこと知ったこっちゃないんだよ。俺は機嫌がいいと決めてるんだよ。で、俺はいつも楽しいんだよ。そうするとなぜか楽しいことばっかしになっちゃうんだよ。だから機嫌がいいんだよ。で、結局嫌なことはないんじゃないですかって、ないんだよ。ただ嫌なことが起きても機嫌よくしてるといいことに転化しちゃうんだよ。わかるかい？だからそのうち神様ってね、日本って今知らないけどレモンって取れないじゃん。外国人がよくねレモンをレモネードに変えるって言うんだよな。要するに酸っぱいものでも工夫すりゃ美味しいのものになるって言うんだよ。だから俺は日本人だからさ、日本って砂糖取れなかったの知ってるかい？砂糖って沖縄とかさ、だからレモネードとか作れないんだよ。だって砂糖ねえから。だけど日本人ってすごいよな。梅の酸っぱいやつをなおかつ塩につけてさ、梅干しってのを作ったんだよな。わかるかい？神様は困らせようとしてないんだよ。だ俺に神は病気をくれたんだよ。そしたら俺は丸カンを作っただけなんだよ。絶対に困らないんだよ。神は幸せに変えるものをくれるんだよ。ストレートに幸せをくれるんじゃないんだよ。これをもらったらどうしてこれを幸せにしようか。わかるかい？車がドンとぶつかったらこれが不幸をくれたんだけど、こんなもんで助かってよかったっていう。わかるかい？今俺たちは不況というのをもらってんだよ。この不況がアキンドを育て、サラリーマンを育てるんだよ。景気のいい時っていうのは、木でもなんでもあんまり雨が降ってな、調子のいい時っていうのは根っこを伸ばさないんだよ。だって根っこ伸ばさなくたって水分はいくらでも取れるんだよ。そうすると日照りが来るとダメになっちゃったり、風が吹くと倒れちゃうんだよ。ところが不況になると一生懸命な、生きようとしてな、根を張るんだよ。で、少しでも根を張って、いろんなとこから水分を取ろうとするんだよな。だから、不況があって、景気がいい時があって、不況があって、景気がいい時があって、俺たちは今、不況をもらったんだよ。で、文句言っちゃダメなの。ポーカーでも、麻雀でも、来た手に文句言うやつで勝ったやついないの。自分がもらった手でどうやって上がるか考えるの。で、神がハンデをくれたと、それは優秀だから。神は俺たちをいじめようとしてないの。何があっても肯定的に取る訓練なの。だから、肯定論者っていうのは、努力なしでは出来上がらないんだよ。ぶつけられたら痛えって、なんだこいつ、その後にこんなもんで済んでよかった、 ひどいのになったとぶつけられてから1年ぐらいずぶつぶつぶつ言ってているんだよ。長いよな。だけど、いや10年言ってるのもいるよ、だけど1年でもな半年でもいいからさ、少し勉強したら短くなるじゃん。だから成功とは努力がいるんだよ、考え方でもな。でそれをやるために俺たち出てきてんの。だから魂は成長するために出てきてるから、俺いつもここでパーティー見ながら、もっと楽しくなんないかな、もっと楽しくなんないかなって見てんの。そしたらだんだんだんだん来る人が増えてきて、今の悩みは入りきんない、入りきんないな。俺なんで学校嫌いかって言うとね、学校の先生って面白くしようという努力がないよな。わかるかい？あれ、優秀な人がなるからだよな。わかるかな？面白くない授業に耐えられたやつがなるんだよな。わかるかい？ところが俺みたく耐えられない人間だと、授業中でも帰っちゃうんだよね。だから自分がつまんない話に耐えられないぐらいだから、ひとりさんの話って面白いですねとかって言うんだよね。でそれって俺が面白く話してるからなんだよ。わかるかい？面白く、つまんねえ話は努力なくてもできるんだよ。だってただ言ってりゃいいんだもんな。だけど面白い話は面白くしようと思わなきゃできないんだよ。で面白くする気になったら絶対面白くなるんだよ。一回俺山形で講演会あって、帰りにね、みんなで社長たちとねコンビニ行ったので、またエロ本が売ってたから俺が買ったのよ。そしたらそこにね、講演会に来てた人がいたの。ほいで、女の子なんだけどさ、どっかの奥さんでさ、でその人がね、ひとりさん本当にね、エロ本とか買うんですねって言ったから、あんたのお師匠さんは嘘をつくような人じゃないって言ったらね、なんかすごくね、この人についていこうっていう気がしてね。だから、いや人生だから面白く生きようと思えば何でも面白いんだよな。うん、堂々としてる。気の弱い人はね、エロ本買うとき他の本を買って間に挟むらしいの。ああいうのが嫌なの。それなら潔く3冊買ってこれお願いしますって言わないとね、嫌なんだな。いやどうでもいいんだけど、それで男の人はね、さっきね、おばちゃんがね、若い子に向けて、最近ね、その若い子に対する質問が多くて、最近この前恵美子さんがね、ひとりさんは中高年以上のファンが多くて若い人のファンが少ないんだって。そんなことないよね。だからいや、俺その時言ったの、それは俺が若い女性が好きだっていうことが知れ渡ってないんじゃないか。まずこちらが愛さなくてはダメなんだ。そうすれば向こうも愛してくれるんだからって。 いや、で、まあ、で、若い人の話したとき、今からの日本な、俺たちの頃は車が欲しいとかさ、彼女が欲しいとかな、今の若い子ってあんまり望まないんだよ。なんでかというと、生まれた時から家に車があったりさ、だから車ってそんなに、今の人にとっては、いや別に一杯飲めるし、バスとか電車の方がいいよとかつって、車欲しがらない。あんまり彼女も欲しがらない。で、なんで彼女欲しがらないかって言うと、男と女ってね、お芝居してたの。なんか女は弱いふりして、弱い男は強いふりして、なんかお前を守ってやるぞみたいさ、嘘で成り立ってたんだよ。ところが、それが最近、小学校とかずっと女性といると、女って強いなと思って、で、彼女いなくてもアダルトビデオ借りてきたり、済んじゃうんだよね。それで、アダルトビデオの女の子ってそれなりに綺麗だし、気使わないじゃない。実際の女の子ってさ、そんなに綺麗でもないのに気ばっかりで使わせられて。だから、恋人いらないかなとか。わかるかな、うん、で、いや、何したいのって言ったと、いや、神的な話だよ、俺、神的な話をしたいの。で、神的な話なんだけどね、おばちゃんのとこで、ほら、居酒屋さんやってるからね、そこで、なんだっけ、施設の子やなんかを呼んで、招待して、やりたいんだっていう話したとき、みんなに寄付を募ったら、すっごくみんな寄付してくれるんだって。だから今って、こう、そういうことに寄付したり、なんかだんだんだんだんこう、なんていうの？わかるかな？彼女に対してとか、車とか、そういうんじゃなくて、それ、いろんな形で満たされてきて、魂が満たされることに少しずつ向かってんだよね。今の若い子ってのは先端だから。だからそういう子たちが今何望んでるかっていうとね、うちのついてる神社もね、最近みんなから300円徴収して、こう、玉ねぎ切ったりなんかしてんだけど、炒めたりしてんね。いろんなもの出てくんだけどさ。で、お手伝いしてくれる人がいるんだよ。で、お手伝いの人ってずーっと手伝ってくれて、なんか300円払ってんだよね。で、いや、これから人って何が楽しいのかなって、こういうパーティーとか、要するに同じ気持ちだったり、うちの会って、今こんだけ人が集まってても、人の悪口ってないんだよな。人の悪口言わなかったり、一人さんが好きだったり、わかる？これが人の役に立ったりとか、いろんなことをすることを、だから、これから若者が求めることも、俺たちが日本が向かう道も、なんだろうって言ったとき、マルカンってね、これから何ですかって言ったとき、レジャー産業なんだ。うん。だから、うちの最大の敵は、ディズニーランドってことに。だってね、楽しいとこ行くわけじゃない。これからね、ここも楽しいから来てくれた。それから、ついてる神社もね、楽しいことあるみんなで話しする。今、千人修行のカードを作ったんだけど、みんなでね、火の鳥の行とかやってんだよね。で、十に行くとこう十って書くようになってて。ものすごくみんな楽しそうなんだよ。で、お料理食べて。フランスが お金持ちだけの話だよ。フランスとかで、貴族が成熟期になった時、何が楽しみになったかっていうとね、サロンっていう、そこのマダムみたいのがサロンっていうのを開くんだよ。そこへ集まってきてお話ししたりなんかして、結局人間交流なんだよな。で、これから、こういうのも、心一つにした人が集まってきたサロンのように、ついてる神社みたいのが日本中にできて、話して、また、秋田行った時、そっちの神社行ってみようとか、みんなでね、集まって話し合える。で、基本は、人生明るく生きる。人に親切にする。で、このことを忘れなきゃったら、ものすごく楽しいし、守護霊さんも味方するし、指導霊さんもついてくれるし、うまくいかないようなことでもうまくいっちゃうの。だから、やってみるといいし、俺はそれを証明し続けたいの。だから、どんなに不況が来ようと、俺は全然参ったしてないの。神は人に夢と希望を与えられる企業は絶対潰さないの。だから俺は夢と希望を与えたいの。ただ夢と希望が変わるの。わかるかい？ご飯が食えなかった時は腹いっぱい食えることが夢だったの。車持てない時は車持てることが夢だったの。でも今の人たちにそのこと言ったって、もうすでに手に入れちゃったものに夢を持てはできないんだよ。だけど、魂の夜明けにふさわしいことって何だろうって言ったとき、こういう人間って明るく生きて人に親切にするんだよ。そうすると、みんな一人一人道が違うからな。その道でこんな楽しいことが起きた。それが話し合える場所だよな。わかるかい？だから夢ですらこれからは物質ではなくなってきたんだよ。いよいよ魂の時代に入ってきたんだよな。わかるかい？だからこれからそんなものが提供できる一人さんであり、マルカンであったら、どんどん発展するしね。おそらく、こんなに混んでてもきっと来年はまたみんなの顔が見えます。どうもありがとうございました。
ひとりさん、素敵なお話本当にありがとうございます。